藤沢歴史探訪のコーナー、今月は藤沢地名の会山下武さんにお話を伺っています。今日も山下さん、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。
今月は私も育った場所、そして藤沢市内でもほぼ中央部にあるという話を前回していただきました。全業を知ろうということで、全業の歴史についてお話を伺っていきます。前回の放送で告知をちょっとさせていただきました。私も知りたい一つのものだったんですけれども、この全業という名前の由来を山下さん、今日は教えていただけますでしょうか。
はい、全業、いい名前ですよね。私も住んでるから言うのではありませんがとっても好きな名前です。ただ全業という名前の由来というのがですね、昔この辺りに全業寺というお寺があった。それで大正の初め頃まででしょうか、全業寺村とこの辺りは言われてたんです。で、じゃあ全業寺って今はどこにあるのって、今は全くありません。
もう全然残ってないってことですか。
はい、その全業寺があったという由来については全業市民センターのすぐ南側に全業公園というのがありますが、そこに全業寺跡という看板が、まあ、市の行事でございましょうか、あります。それをちょっと読みますとね、はい、昔この公園前の道路の西北側に全業寺という寺があって、これが全業地名の起こりになったと思われます。昭和5年頃のゴルフ場の造成、戦後の唐池学園の工事跡などで寺の遺物と思われるものが出てきました。この高台を寮の上、石段下を釣り鐘屋と、小田急線沿いの崖の上の古道は仏坂と呼ばれ、いずれも寺にゆかりのある地名と思われますと、このように書いてあります。ところがですね、本当にこの場所に全業寺があったんだろうかと、私も徹底的に調べました。
ちょっと気になるとこですよね。
ですね、図書館であらゆる宗派の廃寺、亡くなったお寺のお名前を調べました。全業寺というお寺は全国にあります。いい名前ですからね、うん、ところがこの藤沢の全業に全業寺という寺があったというのは、どこの宗派の廃寺になったお寺にも載っておりませんでした。それでもう一つは、この市で表示されているこの辺りにあったというのですけど、想像してください。今でも境川のほとり、あるいは引地川のほとり、あの森ですよね、開けてないところはもう松林の森ですし、昔この辺りもですね、あのようなジャングルみたいな場所だったと思うんです。それから全業村は27世帯ほどしかなかったのに、そういうところにこのような寮を持ってるお寺とかですね、そういうのが本当にあったんでしょうかと。お寺は江戸時代でもですね、50世帯はないとですね、やっていけないと、そういう時代だった。それが27世帯ほどの村にですね、本当に寺があったのだろうかと。それでもうもっといろいろと調べてました。それで一つの私なりの結論が出て、これもあくまでも推定なんですけど、天保年間、天保13年1843年の古地図、古い地図があります。それを見ましたら、今の白旗神社のところから現在の住所で言いますと、花の木の地域、いわゆる御園女学園の山の下をずっと沿って全業の方に来る道を全業寺道と地図に書いてありました。ですからこの天保年間でも全業寺という名前が使われているんですね。で、その地図をずっとたどっていきますとね、今の全業神社、昔 そのあたりに善行稲荷という神社がありまして、今は合祀されて善行神社と言っておりますけど、その善行稲荷のあたりにたどり着くんです。ですからちょうど村のあったとこですね。だからそのあたりにお寺があったのではないかと。と言いますのは、古老の書かれたものを読みましたら、昔善行稲荷の盆章に27世帯が書いてあったというんですけど、27世帯の村の稲荷神社に盆章なんてあるでしょうか。今でも稲荷神社に盆章があるところってほとんどありません。ですからその古老が書かれた善行稲荷の盆章というのは、昔善行寺があった時の盆章じゃないかと思います。戦争で教室でもされたんでしょうか、その盆章は今は見当たりません。で、その時外れたその竜図といいますか、盆章を擦り金の竜図なのが今の善行公園のあの辺りに落ちていたというのではないかと、私なりの推定です。結論から申しますと、きっと善行寺というお寺はあったのだろうと。だけどあったとしたら、昔の善行寺村の善行稲荷のあたりじゃなかったかというのが私の結論です。ただこの善行についてはですね、いろんな古老の方々が書いたお話がいっぱいあって、それを読むだけでも楽しいんです。異業寺の末寺だったとか、いろんなことが言われておりますけど、調べていましたけど、やはりそういう大きな宗派の末寺とかお寺ではなくて、独立したいわゆる草堂、草の堂と書きますけど、まあお坊さんが小さな村を守っているようなお寺ではなかったかというのが私の推定結論でございます。
あってほしいなっていう、ちょっとなんか強い気持ちになるようなロマンも感じますし、正解がわからないからこそ、やっぱりちょっと魅力もある幻のお寺になりますね。
そうですね。だから私もね、人々に話すときは、幻の寺、善行寺という話をしております。
素敵な、なんか名前がつきますね。
ただ、これがですね、全くまた仏教と関係ない村でもないんです。うん、これからお話します、
はい、
善行の今の松本様というお家なんですけど、そこは家の前を通られるとわかりますけど、古いお寺のお門みたいな玄関がありまして、そこのお家を覗きますと、お寺みたいなお堂が立ってるんです。で、そこは昔万寿院白道上人という浄土宗の、まあ、江戸初期の頃でしょうか、中高の祖と言われるお坊さんの生まれたお家だというので、今のご主人様、幸宏様のおじいちゃんがそのお堂を建てて、それで昔の神田万寿院、今は小金井にありますけど、そこのお嬢さんも出来上がった時、こちらに来られて、その万寿院様を祀ってるお堂が建てられております。ですから、全く仏教に関係のない場所でもなく、そういった皆様がですね、大事にしている地域でもあるわけでございます。
そうなんですね。まあ、市内いろんな地域地区ありますけれども、まあ、よりそこ自分がこう親しみを持っている場所を知れば知るほど、やっぱり土地って魅力が増しますね。
そうですね。まあこれは善行だけじゃないと思います。はい、私も藤沢地名の会で藤沢13地区を仲間と一緒に何度も歩いておりますけど、その地域地域の特徴、あるいは文化遺産、あるいは石仏、そういうものがこの藤沢市内にはいっぱい残ってるし祀られていると。ただそういうのをだんだんこうおろそかにしていく、特に石仏などは路端でも朽ち果てていくと、そういうのを残念に思っている次第です。
そうですね。 こうやって山下さんの話も聞きながら、善行という土地を知っていただき、そういったものがあったっていう、こうちょっと想像をね、かきたてるような今日お話をしていただいたんですけども、善行寺あったんだ、善行寺村っていうのがあったんだということで感じていただきながら、やっぱそういったのも大切に私たちはしていかなければいけないですね。
そうですね。どんどん発展して良くなるのもいいことですけど、昔の文化遺産、石仏一つを作るにも村人たちがお金を出し合って大事に自分たちを守るために作った、そういったものですから、後を引き継ぐ我々もそういう文化遺産をですね、大事に残していかなくちゃいけないんじゃないかと思っております。
そうですね。さあ、今月その善行というキーワードでいろんな歴史についてお話を伺っていきます。さあ、今日は善行、本当にいい名前、良い行いと書いて善行、なかなかちょっとね、市外の人からしてみたら難しい名前かもしれませんけれども、市内の皆さんはぜひ善行すぐ読んで書けるようにしていただきたい、そういったね、いい名前になっています。今日は善行の由来についてお話を伺いました。ということで、来週もですね、その善行ポイントにいろんなお話を聞かせていただきたいと思います。今月は藤沢地名の会の山下武さんにお話を伺っています。今日もありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。